今朝皆さんと続けて学んでいきたいのはコロサイ人への手紙2章、特に11節から15節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイ人への手紙2章11節から15節の塊を私たちは今日から考えていきたいと思います。本当であれば11から15を1回でやろうと思いましたけれども、できなかったので今日は11節12節を共に見たいと思います。ただその前に今までのことも少し思い返すために、6節のところから15節までお読みしますので、それぞれ思い返しながら言葉を追ってみてください。6節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと。さて、内容に入っていく前に、少し皆さん考えてみてください。皆さんは日常生活にあって、これまで必要以上に何かを買ってしまったという、そんな経験はあるでしょうか。実際はそんなに必要でもないのに余分に買って後で後悔したような、そんな経験はあったりするでしょうか。おそらくみんな一度はあるでしょう。もちろんそうやって買ってしまった理由は様々かもしれません。例えばある人は店員さんに押しに押されて買ってしまったり、ある人はとにかく安かったから買ってしまったりすることもあったりするでしょう。また何よりある人はいろいろな場面で目にするたくさんの広告というものに影響を受けて買ってしまったなんてこともあったりするかもしれません。まあそれもそのはずで、ほんの数十年前までは新聞に挟まれていたり、ラジオやテレビというものをつければ流れていたような、そんな広告が今はもうそれぞれが手に持っているスマホを通して、スマホを触ればすぐに流れてくるようになったりしているわけです。ネットを見てもそうです。 YouTube でもどんなものでも同じです。今は何かを検索すれば必ずそこに広告というものは出てきたりします。そしていろいろなところでしつこくそういったものを目にするからこそ、次第に次第に気になってきて、そして最後にはいらないのに買ってしまう、そんなこともあるかもしれません。思いません？私たちの周りを見渡してみると、私たちの周りにはそうやって実際は別にいらないのに、さらに何かを買わせようとする、そうやって惑わすものというのはたくさん溢れていたりするわけです。 あたかも自分たちが今持っているもの、それでは足りていないかのような気にさせて、それ以上の何かを求めるようにと、そうやってそそのかすものというのはいろんなところに存在していたりするわけです。そしてそんな誘惑が実際にあるからこそ、私たちは今持っているもので十分ですって、今私が持っているもので満足していますって、そう自分自身に言い聞かせておかないと、思い出させておかないと、いろんなものに手を出してしまうことがあるかもしれません。今持っているもので十分なんだと、そう思い出させる必要は私たちにもあるわけです。でこれっていうのは別に日常生活に限った話でもありません。私たちの信仰生活においてだって同じものになるわけです。多くのクリスチャンは自分たちがキリストのうちにある、そのこと自体はよく知っています。この方のうちにあって喜びであったり満足であったり安心があるとか、そういった祝福があるとか、そういったことを聖書からよく知っていたりはします。でも時にキリストのうちにあるということがどんなに素晴らしいことなのかということを忘れて、もうすでに必要なすべてを手にしているにもかかわらず、それ以上の何かを求めていったりすることがあったりします。そして皆さん、そうやって必要なものがもう与えられているにもかかわらず、それ以上の何かを求めるようにっていう、この問題、この危険、それがまさに今私たちが学んでいるコロサイの教会が直面していた問題でもありました。ちょっと思い返してみてください。これまで私たちはコロサイの教会についていろんなことを学んできました。今私たち6節のところから読みましたけども、6節のところを見てもよくわかるように、コロサイの兄弟姉妹たちというのは確かにキリスト、主イエスキリストを自分自身のものとして信じ受け入れた、そんな者たちでした。そして彼らはそのキリストにあって素晴らしい歩みをもうすでにし始めてたわけです。だからパウロは6節のところで言ってました。このように主キリストイエスを受け入れたんですから、彼にあって歩み続けていきなさいって、その道は正しいからそうやって歩み続けていきなさいって言ってたわけです。でもそんな正しい教会、正しい歩みをしようとしているその教会のうちには偽教師が入り込んでました。偽教師たちは何をしてたかって、偽教師たちがしてたことは、キリストは不十分な存在なんだと教えていました。そうやって人々を惑わそうとしてたわけです。彼らはいろいろな巧妙な手段を用いて、信仰者をその真理の源であるそのキリストからできる限り遠ざけようとしていました。正しい道からそらそうとしてました。間違いなく教会には大きな危険が生じてたわけです。正しい道から人々をどうにかしてそらそうとする、そんな誘惑であったり、そんな危険、偽りの教えというのが実際に存在してました。だから皆さん、パウロは6節のところで、彼に会って続けて歩んでいきなさいねと言った後で、8節のところで、先週見ましたけど8節のところで強く警告してたわけです。注意していなさいって。愛するその者たちがそうやって正しく歩んでいくときに危険があるから注意してなさいって、虚しい騙し事のそういった哲学によって騙されてはいけませんよって訴えていました。キリストを除いてしまった、そういった本来何にもない空っぽのもの、何の価値もない、そういった世の教えであったり、世の宗教であったり、言い伝えであったり、そういったものに心を奪われるのではなくて、代わりに満ち満ちたキリストにのみ目を向けていなさいと、そう教えてたわけです。いろんなものがあるけど、あなたたちの目を誘惑するものはいっぱいあるけど、でももうあなたたちはキリストで十分なんだから、そのキリストの姿を見ていなさいって。そうやって彼はイエス・キリストの姿を、十分な満ち満ちたその姿を思い出させてたわけです。キリストのうちにこそ知恵と知識のすべてがあるんですって。キリストのうちにこそ他の誰も決して及ぶことのない全てに勝る力があるんですって。キリストのうちにこそ 神の満ち満ちたご性質が形をとって宿り続けているんですって。だからこそパウルはそのキリストに目を向けさせました。コロサイの教会にとって、そして今の私たちにとっても同じです。このキリストだけで十分な存在でした。私たちにとってもこの方が全てでした。でもパウロはそうやって注意を与えてキリストの姿を思い出させて、それで終わったわけではありませんでした。これから私たちが見ていく11節のところから15節のところで、今度はパウロはキリストのその姿だけじゃなくて、キリストのその内にあって、キリストにあって、キリストになしよって成し遂げられたその御業というものに今度は焦点を絞るわけです。キリストが十分なだけじゃなく、そのキリストが成し遂げたもの、キリストにあるそのものが同じく十分であるということ、それをこの11節から15節のところで特に3つ挙げてくれてました。キリストが成し遂げた御業がいかに私たちにとって、全ての信仰者にとって十分なものであるのかということ、そのことを思い出させていたわけです。私たちにとってもこれは大切です。私たちにとってもキリストが十分なんだというその確信を増し加え続けることは、そういったいろんな誘惑から自分を守ることにつながるわけです。ですから、どんなものがキリストにあって満足できるのか、どんなものが十分なものなのか、そのことを考えてみましょう。今日は皆さんにも言いましたけど、11節12節だけを見ます。一つ目のものだけを見たいと思います。まず一つ目に、キリストのうちに見出される十分なものですけれども、その一つ目は救いでした。一つ目は救いでした。キリストが成し遂げたその救いの御業というものは確かに完全なものだったわけです。完全であるからこそ、十分なものであるからこそ、何かをそれに付け足す必要は一切ありませんでした。このように11節のところからパウロは記しています。11節、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのですって。気づいたでしょうか。パウロはここで特に2つの比喩的表現を用いてました。キリストにある1つ目、割礼というものと、そしてバブテスマというものを述べてたわけです。割礼とバブテスマというこの2つの言葉を用いて、パウロはキリストにある救いの十分性について教えようとしていました。でもどうでしょう、皆さん、こうやって私たち読んでいって、割礼という言葉、特にこの割礼という言葉はいろんなところで見ることはありますけど、あんまり馴染みがないから何のことだろうと思うかもしれません。私たちの特に救いに一体何の関係があるのかと思うかもしれません。でもこの割礼にしてもバブテスマにしても、2つの言葉は明白に主がもたらしてくれたその救いの素晴らしさというものをここで教えてくれていました。じゃあ一体どういうことなのか少し考えてみましょう。まず割礼です。割礼というものですけども、皆さん、この割礼というのはご存知ですか。いつ始まったんでしょう。割礼というのは、始まりはアブラハムと神様との間に結ばれたその約束にありました。割礼というのはアブラハムと神様との間に結ばれた約束が始まりでした。神様がご自身と、そしてアブラハム、ご自身とアブラハムだけじゃなくて、アブラハムに続くその子孫との間に立てた契約、その印として割礼を受けなさいということを求めてたわけです。 で、どういうことなのかは実際に見た方が早いので、創世記の17章のところを見ていただくと、もし聖書を持っているのであれば創世記の17章を開いていただいて、創世記の17章ご存知の方は多いと思いますけども、17章のところでこのアブラムが99歳になった時に主が現れて、そして契約を結んでいるその様子が見て取ることができるわけです。で、その中、その途中に19節から11節のところでこんな言葉が記されていました。9節からこう書いてます。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印であるって。アブラハムと神様、そしてアブラハムの子孫は神様と契約を結んでいました。そしてその契約の印として、象徴として割礼を受けなさいよというのが神様からの命令だったわけです。ですから、この割礼って何なんですかって言った時に、割礼っていうのはそもそも簡潔に言えば契約の印でした。神様がアブラハムとその子孫との間に結ばれたその契約の印、もっと言うのであればユダヤ人たち、イスラエルの民たちを特別に選ばれたということの約束の印だったわけです。わかりますか。ですから彼らにとって自らのその手で課すそのなす割礼っていうものは、自分たちが神様によって祝福された、そして他の人たち、他の国から切り離された自分たちが主の民なんだということ、そのことを思い起こさせる象徴だったわけです。印だったわけです。それが一番最初の始まりでした。契約の印でした。約束の象徴でした。アブラハムとその子孫と神様との間です。でも時代とともにそれが変わりました。ユダヤ人たちはそういった割礼をねじ曲げていったわけです。ここに問題がありました。どういうことが起こったかって、彼らはその祝福の印であった、約束の印であったこの割礼を勝手に救いに欠かせないものだと考えるようになったわけです。彼らは割礼を受けなければ救いはありませんという、そういった間違った教えを、間違った習慣を教え始めました。そしてそんな割礼を受けている自分たちと、その受けていないそれ以外の人たちを区別して、無割礼の人たちを汚れた者たち、汚れていると言って忌み嫌うようになっていったわけです。要するに皆さん、ユダヤ人たち、イスラエルの人たちというのは祝福のこの印というものを人々と自分たちを隔てるその仕切りとして考えるようになりました。割礼というこれを、人の手によるその行いを救いへと加えたわけです。そしてそれを加えただけじゃなくて、人々にそれを押し付けていたりしました。当然ユダヤ人と異邦人との間にはどうなると思います。それは大きな壁ができるようになるわけです。そしてそんな悲しいことに、そんな間違った考えというのはこの当時の教会の中にも入り込んでました。深刻な問題を引き起こしていたりしたわけです。その様子はもちろんいろんな聖書箇所を私たち通して見て取ることができます。使徒の働きを見ていけばその様子をもっと見て取ることができます。でも例えば 使徒の15章のところを見てみると、使徒の15章のところにこんなふうに書いてました。あるユダヤ人たち、ある人たちがこんなふうに言うわけです。使徒の15章の一節のところから、一節こう書いてますね。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、って。何を教えてました、皆さん。彼らはモーセの慣習に従って割礼を受けないと救われませんと知ったわけです。キリストは不十分ですって、割礼がいりますって。同じことはこの5節のところでも書いてまして、5節のところでもこんな言葉があるわけです。同じ15章の、しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言ったって。なんて言ってました。パリサイ派のもので信者になった人たちが異邦人にも割礼を受けさせないといけませんよって、モーセの律法を守ることを命じないといけませんよって言ってたわけです。つまりここからでも私たち読み取ることができるわけです。何を読み取ることができるのかって、キリストだけでは不十分ですという考えです。救われるためには実際に人の手によって割礼というものを受けなければいけないんだという、その教え、それは人々の間に確実に存在してました。こうやって人の伝統であったり、人の慣習というもの、そういったものが救いには必要なんですという偽りの教えは間違いなく広まっていたわけです。私たちが今見ているこのコロサイの教会、このコロサイの教会の中にも入り込んできた偽教師の中には、同じようにしてキリストに加えて割礼というものを受けるその必要性というものを訴えていたような者たちもいたんでしょう。でも覚えててほしいのは、皆さん、人の手によるこういった割礼っていうのは、そもそも人に救いを与えることができるものだったのかってことです。割礼の最初の目的は一体何だったのかということです。救いを与えるものでした？そうじゃありませんでした。割礼っていうのは初めから人に救いをもたらすものではなくて、ただ神様とアブラハム、神様とアブラハムの子孫であるユダヤ人イスラエルの間に結ばれた契約の印でした。象徴だったわけです。ですから救いをもたらすものでは全然ありませんでした。こうやってキリストのものじゃない、この世の言い伝え、この世の慣習、そういったものは確かにキリストに何かを付け加えようとするような、そういった働きをしました。そういったものっていうのは虚しい無価値なものだったわけです。ですから人の手によるこういったユダヤ人たちが言っていたこの割礼、これは無価値なものでした。でも同時にパウロはここで救いをもたらすことのできる、そんな真の割礼について口にもしているわけです。こんなふうに11節のところを見てもらうと、11節のところに書いてました。コロサイの2章の11節に戻って、11節にこう書いてたわけです。キリストにあってあなた方は、次なんて書いてますか、人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのですって。パウロ言ってました。コロサイの信仰者たちは人の手によらない割礼、キリストの割礼を受けましたって。ユダヤ人たちが言っていたそういう人の手による割礼の話をしているのではありません。キリストにある者たちというのはみんな人の手によらない割礼、言い換えれば神様による 霊的な割礼、心の割礼というものを受けているんだというわけです。キリストにある者たちはみんな人の手によらない神様によるその霊的な割礼というものを受けているわけです。でもじゃあ具体的にどんなことなのか、そのヒントになる言葉が11節の途中に出てました。11節の途中でこう書いてましたよね。肉の体を脱ぎ捨てって、肉の体を脱ぎ捨てって出てました。ここで使われていた、ちょっと分離させますけど、使われていた最初の肉の体って言葉ですけども、この肉の体っていうのは何意味してるんでしょう。これは文字通り私たちの実際の体を表しているのではありません。だってそうですよね。だってもしこれ私たちの自分の肉のこの体のことを言ってるのであれば、この自分の肉の体を脱ぎ捨てなんていうのはどうするのかわからない、全く意味のわからない表現になるわけです。そうじゃなくて、この肉の体っていうのはその人が持っている罪の性質というものを表していたりしました。罪の性質を表していたりするわけです。生まれながらの人間というのは創造主なる神様に逆らい、自分の思いのままに生きていこうとする、そんな汚れた罪深い性質というものをもともと持っているわけです。ですからこの肉の体っていうのはその罪の性質のこと、汚れている罪深いそういった性質のことを表してました。そしてその体を脱ぎ捨てって書いてました。脱ぎ捨てって何なのか。脱ぎ捨てっていう言葉にはもともと何かを剥ぎ取るとか、何かから何かが完全に分離するという意味があったりします。剥ぎ取るわけです。何かから何かを完全に分離させるわけです。そしてこういった意味に加えて、例えば衣服を脱ぐっていう意味でも用いられたりしました。衣服を脱ぐといったそういった意味も含まれていたりするわけです。服脱ぐわけです。ちょっと思い浮かべてみてください。例えば一日中外で仕事をした人、そういった人たちの衣服ってどんな風になります？それはもちろんほこりとか汗とかいろんなもので汚れてしまったりしますよね。じゃあもしある人が生まれてからずっと同じ服を着続けていたとしたらどうなります？言うまでもなく、とてつもなくえげつい匂いがするでしょう。汚れがついてるでしょう。今すぐにでもそれを脱ぎ捨てて新しい服を着る必要があるわけです。ここで言われているのも同じことでした。考えてみてください。生まれながらの人間というのはみんな罪によって汚れています。全ての人が罪を持って生まれてくるからこそ、その心というのは罪によって堕落して、そして神様やその清さというものを追い求めることもできません。追い求めようともしません。むしろ自分の意思でもって神様に逆らい続けているわけです。でもそういったものがキリストによって救われたらどうなるかって、救われたらそのものはただ神様の恵みによって罪に汚れたその古い体というものを脱ぎ捨てて、そして新しい体を着るものへと作り変えられるわけです。その人のうちに働くその神様が心というものを取り替えて新しいものへと作り変えてくださるわけです。汚れたその罪の性質というものを神様が私たちから取り除いてくださるというわけです。この真理に関してはもちろん別の御言葉もいろんな箇所で教えてました。新約聖書だけじゃありません。旧約聖書の中にもこんなふうな言葉が載っています。エゼキエルのところを少し見てみると、エゼキエルの36章の26節から27節にこう書いてました。エゼキエルの36の266から27にこう書いてます。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊はあなた方のうちに授け、 私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって取り替えるわけです。それだけじゃありません。新約聖書の例えばローマ書の6章の6節でもこう書いてました。ローマの6のところにこう書いています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますって。また最後にもう一つ、第二コリントの5章の17節のところでは、第二コリントの5章の17節ではこう書いてました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたって書いてましたよね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですって。キリストのうちにあるのなら、その人の古いものはもう過ぎ去ってしまって新しくなりましたって。もちろんこのようにして古いものが脱ぎ去られて新しいものへと作り変えられるというこのことっていうのは、人の手によるものでは当然ありませんでした。私たち自身がどんなに頑張ってもできない、そんなことを他の誰でもない神様が成し遂げてくださったわけです。罪に罪を重ねて自分にはどうすることもできなかったこの肉の体というものを、私たちはキリストの割礼を通して脱ぎ捨てたわけです。すべてこれは人の行いや努力でも人の慣習でもありませんでした。ただ恵みの御業でした。覚えてます？ユダヤ人のその割礼というのは、体の一部というものを切り離すことでした。切り去って、そしてそれをもって印としたわけです。キリストにある割礼というのは、霊的な意味で私たちの心が罪の持っていたその性質が全て脱ぎ去られ、そして新しいものへと変えられるということを表しているわけです。そしてそうやってキリストにあって作り変えられた者たちは、古い生き方をそうやって脱ぎ捨てた者たちは、かつての生き方を離れて、そしてキリストとその御業を誇りとする、そんな主を礼拝するものとして完全に変えられました。だからパウロはそういった者たちこそ真に割礼のものだというふうにも述べてました。フィリピの3章の2節から3節のところを見てみると、フィリピの3章の2節3節にこう書いてました。特に2節の後半からこうあります。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのですって。肉の割礼には決して救いをもたらすことなんてできませんでした。そんなものじゃ元からなかったわけです。でもキリストの割礼は違いました。キリストの割礼というのは、私たちのうちに働いて、私たちの古いその罪の性質を脱ぎ去り、そして新しいものへと変えてくださったわけです。これがキリストが成し遂げてくださったその救いでした。私たちがしたのではありません。キリストにあってそれが成し遂げられたわけです。でもそれだけがパウロがここで言いたかったことではありませんでした。パウロは割礼というものに加えて12節のところで、今度はバプテスマという言葉を出してました。で、こうやって皆さん、私たちが聖書を読んできてバプテスマという言葉を見るわけですけども、勘違いしてほしくないこと、それはここでバプテスマとパウロが口にしていたとき、これは今の私たちも行うような、そんな水のバプテスマのことを表していたのではないということです。 パウロはこんなところで人々に水のそのバプテスマというものが救いをもたらすことができますよなんてことを話をしていたのではありませんでした。皆さんはいやそれは分かってますよと言うかもしれませんけど、でも実際にある人たちはこういった箇所を取って教会の前で行うその水に浸るそのバプテスマが人々を救いへと至らせるんだとそう考えていたりするわけです。でもそれは大きな間違いでした。この箇所がそんなことを言わんとしていたのではなかったわけです。私たちは文脈を考えてみてもそう言えますよね。このコロサイのところを私たち見てきて、パウロはひたすら何言ってました？パウロはキリストだけで十分ですって言ってたわけです。そんなパウロがここでいきなりキリストに加えてバプテスマを受けるその行為というものが救いに必要なんですよなんてことを教えるのは当然ありえないわけです。ですからこの箇所でパウロがバプテスマと言ったとき何を表していたのか、これは私たちが今見たこの割礼というものと同じでした。割礼というものを考えたときにパウロは肉体的なその話をしていたんじゃなくて霊的な話をしていたわけです。ここでのバプテスマというものもそうやって救われた者たちの内側に起こるその霊的なもの、霊的な働きというものを描いていました。実際に行う水のバプテスマではなく私たちのうちに働くキリストによって救われた者たちのうちに働くそんな聖霊なる神様の働き、そういったものをパウロはここで描いていたわけです。同じこのバプテスマという言葉は別の言葉でも特に御霊のバプテスマというふうに御霊によって受けるそのバプテスマというふうに言われていたりもします。第一コリントの12章の13節のところにこんなふうに書いてました。第一コリントの12章の13節のところに、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。書いてました。一つの御霊によってバプテスマを受けましたって。私たちが救われたのは人の慣習でももちろん割礼でもなければ水のバプテスマを通してでもありません。キリストにあって一つの御霊によってそのバプテスマを通してでした。またこのバプテスマに関してもう一度12節を見てください。12節のところでパウロはこんなふうに言ってました。コロサイの2章の12節にこうありますよね。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのですって。同じ言葉が使われてました。キリストと共にってパウロは言ってました。あなた方はキリストと共に葬られキリストと共によみがえらされましたって、よみがえらされたんですって。どういうことか、クリスチャンのコロサイの信仰者たちが救われた時彼らのそのうちには彼らのうちにはそのような死葬りとよみがえりというものが確かに起こっていたんですよとパウロは言うわけです。でも具体的にどういうことなのか、こういうことです。皆さん、イエス・キリストは確かに十字架にかかって死なれたお方ですよね。今から約2000年前あのゴルゴダの丘にあってこの方はご自身の血を流されました。そして墓に葬られ、そして死んで終わりではなくて、そしてその後死に勝利して3日目によみがえったわけです。コロサイの信仰者たちも、そしてもっと言えば今の生きている私たち一人一人もこの場面にこの場所に実際に直接居合わせたわけではありません。でもこの方を信じる者は、この方によって救われる者たちは誰であれ霊的にこのキリストと一緒に同じようにあの十字架にかかって死に葬られ、そしてよみがえったということを表しているわけです。 かつて神様に逆らっていた、そんな自分自身のために生きていた古い自分というのは、もうすでに十字架の上でキリストと共に死にました。もう死んだわけです。葬られました。そして葬られただけではありません。そうやって古い自分が死んだ者たちは、新しい自分として神様のために生きる、そんな新しい自分としてキリストと共によみがえったわけです。それが救われた者たちのそのうちに神様によって起こされるその真理でした。その事実でした。今ので分かりづらいという人もいるかもしれませんので、パウロがそのことを教えてくれています。パウロは別の箇所でこんなふうにも言うわけです。ローマ書のちょっと6章のところを開いてくださって、いくつかここから見ていくので、聖書を持っている方はぜひ開いていただいて、ローマの6章の3節4節のところをまず見ていただくと、ここで皆さんすぐ気づきますよね。バプテスマという言葉も出てきてますし、4節のところでは葬られと、そして4節の同じところではよみがえるという言葉も出てるわけです。さっきと同じ言葉がここにも使われてました。じゃあ何を言ってたのか、パウロはこう3節から言ってました。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。何が起こっているのか、はっきりと描いてくれてました。キリストを信じ救われた者たちというのは、キリストの死に預かるバプテスマを受けました。そしてどうなったかって、キリストと共に一度葬られたわけです。かつて罪の奴隷として生きていた、その時は自分の肉と欲の中を歩み続けていて、罪と死に支配されていて、ただまっすぐに永遠の滅びへと向かい続けていたわけです。でもそんな罪の奴隷としての古い自分というのは十字架で死にました。キリストと共にあの十字架で死んだわけです。そして死んで終わりではありません。イエス様も死んで終わりではありませんでした。イエス様は死んで葬られた後、3日目によみがえったわけです。同じように救われた者たちは、古い自分が死んで葬られ、そして新しい歩みをする者へと、新しい命を受けた者として、キリストと共によみがえるというわけです。もうよみがえったわけです。キリストと共に十字架につけられた者たちは、その罪の体が死に、罪から解放され、そしてキリストと共に生きる者へと変えられたというわけです。それが全ての信仰者のうちに神様が起こしてくれたその素晴らしい御業でした。もちろんこうやって私たちが罪から解放されるとか、罪の奴隷をではなくなったという言葉を見るときに、もちろんこれは信仰者というのがこの先罪を全く犯さなくなるということではありません。残念ながら救われて罪の奴隷から解放されたその後も、私たちのうちには罪の性質が残っているわけです。だから私たちは罪との戦いというものを日々経験します。その激しい葛藤というのは、私たちが天に召されるまでか、もしくはキリストが帰って来られるまで、その時まで終わることはないわけです。すべてのクリスチャンは罪との戦いというものを戦い続けていくわけです。パウロもよくそのことを分かっていました。パウロもその戦いが実際にあるということを知っていました。そしてそんな パウロもそれが難しいものだということ、そのことも分かっていたわけです。だから続く、今私たち6章を見てますけど、続く7章のところに行ってみて、7章の15節や見てみると、7章の中で彼の葛藤も見て取ることができます。ローマの7章のまず、じゃあ例えば15節を見てみると、15節にこう書いてました。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからですって。また19節のところを見てもこう書いてます。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っていますって。パウロのうちには善を行いたいという思いはありました。悪は絶対にしたくないという思いもありました。でもそういう思いがあるにもかかわらず、自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っているというその葛藤を覚えてたわけです。これが彼が持っていた正直な証でした。皆さん、あのパウロの言葉だったわけです。そして覚えておいてください。パウロがこの言葉を発したのは、これ皆さん、信仰を持って間もない時の話ではありません。彼がこのローマ人への手紙を記したその際には、少なくとも彼が救われてから数十年がもう経ってました。またこのローマの手紙を記すその前には、例えばガラテアであったり、テサロニケであったり、コリントであったり、そういった手紙というものももう記してたわけです。つまり皆さん、あれだけ御言葉の真理を知っていて、キリストに根ざし続けていて、成熟を目指して成熟していたそのパウロでさえ、いつも罪との葛藤を覚え続けていたということです。罪との葛藤に彼自身も悲しみや惨めさというものを味わうこともあったということです。救われて戦いが終わったのではありません。罪の奴隷から解放されたから、じゃああとは自由にしましょうではなかったわけです。罪との戦いを彼はずっと経験し続けていました。私たちだって同じです。私たちだって救われた後も、そうやって罪の支配から解放された後も、いつもキリストのために生きていきたいというその願いと、自分のために生きていきたいというその願いとの戦いというものをいつも経験するわけです。そして私たちはいつもそういった自分のために生きていたいというものを脱ぎ捨てて、そしてキリストのために生きていきたいというその思いを身につけて、そして歩み続けていこうとするわけです。パウロもそれは難しいものであることは分かってました。葛藤してたわけです。でも同時に彼はそんな中にあっても希望を失うことはありませんでした。なんでかって。それは彼はキリストと共に十字架につけられて、そして新しく蘇った者たち、新しくされた者たちはもうすでに罪の裁きからは解放されているということを分かっていたからでした。キリストのうちにある者たちっていうのはもう罪の許しが成し遂げられているんだということを聖書は教えているわけです。だからパウロは確信を持ってこんなふうに言うことができました。今私たちが見てきた7章の最後24節のところからこう続いています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝しますって。そして8章の1節、こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって書いてましたよね。イエス・キリスト、キリストイエスにあるものが罪に定められることはありませんって、決してありませんって。これが皆さん、私たちが同じく持っている希望でした。確かに私たちは日々の生活の中にあって罪との葛藤を経験します。でも私たちはもうその罪が許されているということは知っているわけです。 でも許されているというかで知っているからといってその罪をほっぱらかしにすることはしません。神様を愛しているから、神様のように清くなっていきたいとそう願うから罪と戦い続けるわけです。私たちは希望を持ちながら日々葛藤していくわけです。キリストイエスにあるものは罪の罰からはもうすでに解放されました。罪の力というものはもうそのものを支配してはいないわけです。罪の奴隷ではもうなくなりました。神様を喜ばせる義の奴隷として新しく作り変えられて、そして歩んでいくことができるわけです。これをもたらしてくれたのはキリストの御業だということです。私たちの人の習慣とか慣習ではもちろんありませんし、私たちの知恵とか力でも当然ありません。私たちは神の力を信じる、その信仰によってキリストと共に死んで、キリストと共に葬られ、キリストと共に新しく蘇ったものとして生きていくことができるものと変えられたわけです。ただキリストにあって私たちは歩みに必要なすべてを手にすることができます。キリストにあって私たちに何よりも必要なその救いを手にすることができるということです。これがキリストがもたらしてくれた完全な救いでした。私たちにとってこれが十分なものでした。このキリストの御業に何かを足す必要はありませんでした。何かを引く必要もありませんでした。ただキリストによって私たちの古い人は過ぎ去って、私たちは新しくされたわけです。だとするとどうでしょう。果たしてそのような真理を本当に知っているものとして、それにふさわしい歩みをしているでしょうか。皆さん、もう私たちのかつての古い自分は、罪に汚れた自分のために生きていたその状態は終わりました。キリストにあるなら、キリストにあるのであれば、私たちはもう新しく作り変えられたものとして歩んでいくことができるわけです。果たしてそのようなものとして歩んでいるでしょうか。私たちのうちに神様が働きをなしてくださったから、私たちがしたことではないから、だからこのことに感謝をいつも持ってキリストに会って喜びながら歩み続けているでしょうか。絶対に忘れてはいけません。さっき私たちコロサイの12節まで見ましたけど、来週13節見ます。13節ちょっと見ていただくと、13節のところにこんなふうにはっきりとキリストを知る前の者たちのその姿が描かれていました。13節なんて書いてますか。こう書いてました。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのにって。これが私たちの姿でした。死んでました。死んでる者は何の希望もないわけです。神様の前に逆らい生きていた、そんな私たちは罪の中に死んで希望も一切ありませんでした。でもそんな私たちに新しい命が与えられたというわけです。私たち自身が何度も言いますけど、それをどうにかして手にしたのではありません。ただキリストの完全な十分な御業が私たちを罪の奴隷から解放して、新しく生きていくことができる希望を、命を与えてくださったわけです。だからこの方のうちにこそ私たちに救いに必要なすべてがありました。パウロはそのことをコロサイの兄弟姉妹たちに教えてたわけです。必要だったと思いません？おそらく割礼のようなものであったり、いろんなことを持ち出してきた人たちがいたんでしょう。でもそのような人たちにいりませんって、キリストに必要な救いのすべてがありますって、その真理を思い出させることによって、そういった危険を取り除こうとしてたわけです。キリストだけで十分ですって、それ以外のものを求めていく必要はあるんですかって。それは私たちも同じです。果たして私たちは キリスト以外の何かを求め続けて生きていくんでしょうか。この世の教えだろうか、この世の伝統であろうが宗教であろうが、そういったものに心を奪われて、人の言い伝えや教えとかそういったものに信頼して生きていくことを選択し続けるんでしょうか。それ以外の何かに、キリスト以外の何かに、自分の喜びであったり自分の満足をどうにかして見出して歩んでいこうとし続けるんでしょうか。キリストのうちに喜びがあるのに、キリストのうちに満足があるのに、それをいりませんと自分から言ってそれ以外のものを求め続けていくんでしょうか。キリストによって新しく作り変えられたものとして、キリストを何よりも求めて、このキリストの御言葉である聖書を何よりも学び信頼し、それによって生きていって、キリストに似た清いものへと変えられていくことを望んでいるでしょうか。パウロはこう述べてました。ガラテヤの2章の20節のところに最後こう記されています。ガラテヤの2の20にこうありました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。って、皆さん、これが彼の証でした。キリストにあるそのパウロの人生はもう彼のものではなかったわけです。以前は確かに彼も神様を汚し熱心に迫害するようなものとして生きてました。でもキリストに出会ったその彼は全てが変えられたわけです。そして救われたそのパウロは、ただ自分を愛し自分のためにご自身を捨ててくださったその方のために全てを捧げて生きていました。そして、ね、皆さん、もちろんその選択をした彼のその人生には大きな迫害が伴ったわけです。いろんな痛みや苦しみが伴ったわけです。罪との戦いというものを絶えず経験し続けてました。でもそれでもなおパウロは希望を持って神様と人とを愛して、そして忠実に仕え続けていたわけです。果たして私たちはどうでしょう。私たちの願いや動機というものは自分中心のまんまでしょうか。それともキリストを中心とするものへと変えられていってるでしょうか。私たちの歩みというもののすべては自分中心のまんまでしょうか。それともキリストを中心とするものへと日に日に変えられ続けているでしょうか。もしまだこのキリストにある救いを自分のものとされていないという方がいるのであれば、そのあなたに御言葉が求めていること、それはこのイエス・キリストの前にへり下って自分の罪を悔い改めて、そしてこの方を自分の救い主として主として信じ受け入れることです。誰も自分自身を救うことのできるものはいません。どれだけ良い行いをしようが、完璧な神様の基準を満たせるようなものはいません。自らを救うことができる人は一人もいないわけです。唯一救いを与えることのできるお方がいます。そのイエス・キリストに自分自身の身を委ねて、そのすべてを捧げて、この方のために生きてください。誰にも明日のことは分かりません。分かっていることは、ここにいる私たちはみんな必ずこの世界を創造された清く完全な神様前に立つ日がやってくるということです。そしてその時に自分が間違っていたと気づくのは後悔してももう遅すぎます。ですから今日というこの日にキリストにある救いを自分のこととして求めてください。神様、心砕かれてご自身のもとに来るそのものに罪を許しを救いを与えると、そう約束してくださっています。ですからこの方を信じて、この方のために生きるその人生を始めてください。ここにのみあなたの心を本当に満足させるその喜びが、救いがあります。そしてもうすでにこの主を信じておられる皆さん、キリストを愛しておられる兄弟姉妹の皆さん、私たちは覚え続けることです。私たちの愛する主イエス・キリストは完全な救いを、その御業を 成し遂げられたお方でした。他の何もいりませんでした。この方が全てを成し遂げたわけです。この方のみ私たちの救いに必要なものは全てありました。この方のうちにのみ私たちの満足や私たちの喜びや私たちの希望や私たちの救いはあるわけです。だとすれば一体この方の他に何を求めるでしょう。十分なキリストをもう私たちのものとしているのであれば、どうして他のものを求めようとするんでしょう。キリストから自ら離れていて何の希望もなかったそんな私たちを愛し、私たちのためにご自身を捨ててくださったそんなキリスト、この方から目をそらさないことです。この十分な主を覚えて今週も続けて主のために歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、こうして御言葉を通して私たちのような愚かな者たちに対して、神様あなたがイエスキリストを通して聖霊なる神様を通して成し遂げてくださったその素晴らしい御業を見ることができます。私たちは今イエスキリストにあって罪の許しが与えられて、もう罪に定められることはないというその希望を持って生きていくことができます。私たちがどれほどあなたに逆らい愚かであったことを覚え出すと、これがいかに私たちにとって恵みであるか、どれだけ私たちにとって祝福であるかを改めて覚えます。ですからどうか私たち一人一人が今日この一週間もこの素晴らしい救いの御業を感謝しながら喜びながら、そしていつもそれを心に留めてあなたのために清さを求めて喜んで歩んでいくことができますように、どうか私たち一人一人がこの素晴らしい救いを喜び楽しみながら、そしてまだこの主を知らない者たちに喜んで出て行ってキリストだけが救い主なんだということ、そのメッセージを私たちが大胆に語り続けていくことができますように、どうか一人一人あなたの御手にお委ねします。神様あなたが続けて守り導いてくださって、そしてあなたのために生きるその力と助けを与え続けてくださいますように、すべてを感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。